今朝は今お読みいたしましたルカの福音書の24章の箇所から、キリストはよみがえり救いが広がったというテーマで見てまいります。先ほどお読みしましたルカの福音書の24章の44節から48節までを拝読してお祈りいたします。ルカの福音書24章44節から48節。そしてイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者たちの書と詩編に書いてあることはすべて成就しなければなりません。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して、あなた方はこれらのことの証人となります。天の父様、あなたの御名をあがめます。今朝イースターを記念する礼拝を共にお捧げできます恵みをありがとうございます。この聖書のお言葉の通りに、罪の許しを得させる悔い改めがこのメッセージを通して明かしされ、そしてキリストを信じる信仰が広がりますように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今、ルカの福音書の、24章を見てまいりました。この、箇所を通して3つのことを、共に確認したいのです。第一に、キリストの十字架と復活はあらかじめ、予言されていた。あらかじめ神様が告げておられたのです。十字架と復活について最も詳しく予言している箇所は旧約聖書のイザヤ書の53章です。キリスト誕生の約700年前に記されました。そこを開いてみましょう。旧約聖書イザヤ書の53章、旧約聖書1258ページです。開かなくても結構です。53章の、冒頭から、12節までがキリストの、生涯、特に十字架と復活について明かししております。冒頭には、信じられないことですが、救い主は貧しい者として生まれ育ち、この方は私たちのために労されたのに、私たちは神に打たれたのだと考えて、尊敬しなかったと。53章の5節から9節を拝読いたします。イザヤ書53章5節から9節。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべての者の咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられ苦しんだ。だが口を開かない、 ほふり場に惹かれていく羊のように、強かる者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか。彼が私の民の背きのゆえに打たれ、生ける者の地から断たれたのだと。彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共に、その死の時に設けられた。彼は不法を働かず、その口に欺きはなかったが、そうあります。以前の預言はその後の働きについても、告げています。十節だけお読みいたします。しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられると。人々は信じませんでしたけども、キリストは神様から罰を受けて死んだのではない。悪いことを行ったのではなく、神様がご自分の民である私たちのために、その咎とは罪の、罰ですけども、それを彼救い主に負わせたと。これが十字架の意味の予言でした。しかしその後、彼は人々を救い納め取りなす、その犠牲のゆえにと、死なれた後生きて働くことが予言されています。キリストの十字架と復活はあらかじめ予言されていました。このイザヤ書の箇所だけでなく、イザヤ書には随所にキリストの予言が散りばめられていますが、人類が罪を犯してしまったそのすぐ後からキリストの予言は一つ一つ、当時の方たちは意味がわからなかったにしろ、後になってこれがキリストのことだと人々が分かって信じるために一つ一つ語られていました。ちょうどジグソーパズルのピースを一つ一つ拾い集めて組み合わされると、キリストの生涯になって描かれるようにです。十字架と復活は神様があらかじめ計画し実現されていることが、この予言が成就することによってはっきりとしました。二番目に覚えたいことは、この予言の通りにキリストは十字架で死なれ三日目によみがえられたことです。キリストは捕らえられようとしたときに、裏切ったイスカリオトのユダが、手引きをして、キリストを、夜中に、祈り場として、いつも行っていた場所に、捕らえに行きました。そして、弟子たちは抵抗し、特にペテロは携えていた剣で大祭司のしもべの耳を切り落としてしまいます。しかしイエス様は彼を制してその耳を癒してくださり、そして弟子たちに、ここで抵抗したらどうして聖書の言葉が成就するでしょうかと言って、聖書の予言の通りに自ら捕らえられていきました。 マタイの福音書の20章の18節19節、イエス様は弟子たちが信仰の告白、あなたは生ける神の御子キリストですと告白した後から、繰り返し繰り返しご自分の死と復活について弟子たちに伝えておられました。そしていよいよです。マタイの福音書の20章の28節をお読みします。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。この最後の同じようにしなさいは、ご自身に従いなさいという意味ですけども、イザヤ書も語っていました。人々のための贖いの代価のために自分の命を与える、捧げるために来たと、ご自身の意味、これからのことを伝えました。そしてこれからエルサレムに行くという時に、詳細にキリストが捕らえられて、そして恥ずかしめを受け、死刑に定められ、異邦人、外国人に渡されて十字架にかかること、そして三日目によみがえることを再度宣言され、それから弟子たちと共に受難週を過ごして、そして十字架に向かわれたのです。さて、金曜日の早朝、木曜日の夜にキリストは、弟子たちに最後の教えをして、賛美をしながら園に行き、捕らえられます。そして、夜中に、尋問がされました。そして議員たちが集まって、ユダヤ人の裁判が開かれます。イエス様は、あなたは神の子キリストかと問われた質問に対して、その通りですと、人の子は神の御の座に挙げられますと、救い主であることを明確に、そのことだけは弁明として明かしされました。しかしそれは最も真実な証であるにもかかわらず、指導者たちはそれを神様を冒涜した、人が神であるわけはないのに自分を神のようにしたと、そう死刑にあたる罪だと断じてしまい、そして翌早朝に総督ピラトのもとに、そのことは伏して反逆罪で訴え出ます。総督が無実と告げているのに暴動を起こすと、総督に迫って無理やり死刑にさせました。こうしてキリストは十字架にかかられ、人々のために父よ彼らをお許しくださいと取りなしながら自ら死なれました。その神々しい姿を見て人々は自分たちのしてしまったことを悔やみ、悲しんで去って行きました。キリストの遺体は有力な議員アリマタヤのヨセフと、また ニコデモが、ヨセフが引き取ってニコデモも手伝いに来たんですけども、岩をくり抜いた自分の新しい墓に丁重に納めました。そして予言の通り、キリストは死で終わらず復活されます。天使が女性たちに復活を伝え、女性たちは主に会って知らせに行き、弟子たちは空の墓を確かめました。やがてその日のうちにキリストはペテロに、弟子たちに現れました。そのことがルカの福音書で今読んだ箇所です。ルカの福音書の24章をご覧ください。この間、昨日ですね、日曜学校のクリスマスで、子どもたちが劇をしてくださったから、子どもたちはよくわかっていると思います。イエス様がパンを裂いた時にようやく気づいた二人の弟子は、慌ててエルサレムに戻ってそのことを伝えました。するとキリストがペトロに現れてたという知らせを聞きました。そうこうしているとイエス様が、36節にありますけども、平安があなた方にあるようにと、言われて、ご自分を表されました。怯える弟子たちにイエス様は、脇腹や足、手を見せて、本当にイエス様だということ、生きておられることを示しました。まだ納得できない時に、食事を取り寄せて食べてみせました。幽霊だと思ったとして、幽霊は食べるわけはありませんから。こうしてイエス様はご自身が確かに生きておられることを示し、そしてさらに多くの方たちに40日間現れて、確かに生きておられることを示し、また十字架と復活が事実だと受け止めてこそ、それは実際起こらないと信じられなかったんですけども、必要なこれからの教えを伝えて、弟子たちにキリストの福音を託して天に帰って行かれます。さて、その後イエス様はこう告げます。ルカの福音書の24章を先ほどお読みした箇所です。44節以降ですけども、旧約聖書でずっと予言された言葉はまだ完成していません。イエス様の十字架と復活までは起こりました。これから先があるのです。そう宣言した上で46節次のように書いてある。キリストは苦しみを受け、十字架に死人の中、苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえり、ここまで成就しましたね。そして47節、48節のことが成就していくのです。 その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられると。少し飛びますけども、48節のあなた方はこれらのことの証人となりました。これが実現して、そして今に至っている、この船橋にもキリストの証人が起こされています。何が伝えられるか、47節の1行目の言葉です。罪の許しを得させる悔い改め、まずこの箇所を、一つ一つ、確認していきたいのですが、十字架と復活が成し遂げられました。それによって罪の許しをもたらす悔い改めが伝えられる、そして信じた者に与えられると、信じた者にと言いますか、信じて与えられる、与えられて信じる、その前後関係はほぼ同じなんですけども、十字架は罪の、許しのための犠牲です。罪が許されるとは、すべての人が、罪、本当の神様がわからないために良いことを願っても悪いことをしてしまい、どうしようもなくなることと、子供、ジュニア修法に書かせていただきましたが、わかりやすく言えばそういうことです。神様から離れてわからなくなっているゆえに、良いことを願っても悪いことをしてしまう。それが、もうどうしようもない状況に陥れられてしまう原因です。パウロ自身も、私は自分のしていることが分かりません、私は善を願っているのに悪を行ってしまうからですと証ししています。罪の許しが得られるためにキリストは犠牲となってくださいました。罪には咎と、そして死が待っています。それをキリストが十字架で、罪のないお方が十字架で身代わりに追われました。そして死と、咎と死を身代わりに追ってくださったので、私たちはキリストに任せるときに追わなくてよくなります。そして神様はその人の罪をすべて許して、罪がないものと認めて、清いお方ですが罪人の私たちを温かく迎え入れ、愛し、そして守り導き、決して捨てないように受け入れてくださいます。これが罪の許しです。罪の許しを得させる悔い改めとあります。悔い改めとは後悔ではありません。やってしまった、今度は気をつけようではなく、神様と言って立ち返ること、元の意味は方向転換です。神様のところに行かない人が神様のところに行くように変えられることが悔い改めです。神のもとに行けば罪の許しはすでに用意され、 そして罪の解決もすでに用意されているので、罪の許しは実現します。もう用意してますから、待ってましたよ、はい、と。救いは神様のプレゼントです。まあ、普通プレゼントを渡すときはその人のところに行って、どうぞと言って得るんですけども、で神様は私たちが得られるようにもうすぐそばに置いていてくださるんですけど、知らなかったり知ろうとしなかったり取りに来ようとしなかったら受けられません。行けば誰でも受けられます。神様のところに行けばいいんです。そしてその結果永遠の命をいただきます。ヨハネの福音書の3章16節をお読みします。ルカの福音書の少しあと3章16節は180ページです。神は実にその一人子をお与えにあったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。御子を一人をお与えになったとあります。神様はキリストを罪の問題を解決するためにお与えになりました。十字架と復活をやり遂げましたから、あとはあなた方で頑張ってくださいではありません。許しは得られても罪の性質がそのままですと神様への負い目が増えていくばかりになってしまいます。罪が許されるとは辛い報いを受けることがなくなるだけではなく、神様と共に歩んで共に喜び合い感謝できる、感謝し合えるように変えられることも含んでいます。それが永遠の命です。その永遠の命をキリストはご自分を、復活してよみがえったご自分を私たちに与えることによって、もたらしました。よみがえったキリストは私たちを新しく作り変え、また私たちが完成し、私たちが守られるために残りのすべての生涯を私たちに捧げて歩んでくださいます。私の立場はあなたの立場だよと言って神の子供の立場を与えます。私の命はあなたの命ですよと言って一つに結びついて清い力を、清い命を与えてくださいます。そうすると私たちは罪に打ち勝つことができるように、神様に喜ばれるように変わっていきます。私はいつもあなた方と共にいます、いつも一緒です。こうして私たちの人生の伴侶となって、いつも私たちの味方となり、また私たちを成長させるコーチとなり、私たちが完成するまで導いてくださいます。最終的に花嫁、男性はちょっと花嫁って言われるとピンとこないかもしれませんが、清く傷のないものとされた私たちと永遠に御国を治めるために 最も大切なもの、最も愛するものとして結びつき天に入ります。こうして神と共にいつまでも祝福のうちを歩めるようにされます。それが永遠の命です。そこには信じる者がすべて入れます。信じる者が一人として滅びることなくとあるのは、この滅びるというのはどうしようもなくなって行き詰まってしまうことです。私はもうダメだということにならないんです。この方に信頼する者は誰も失望させられることがないと、それが滅びないということです。信頼して信じてよかったと言えるように必ずなるということです。この素晴らしい祝福を私たちに与えるために、人生の根本的な問題に解決を与えるために、キリストは十字架で私たちの罪のために死なれ、約束の通り三日目によみがえられました。そしてこの三章、ヨハネ三章十六節の救いを成し遂げてくださるのです。もう一度ヨハネ三章十六節をお読みしてお祈りいたします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。お願いいたします。天の父様、どうかあなたのお言葉を私たちの頼りとし、糧とし、信仰によって歩む者へと導いてください。